皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が9月の13日ということでございまして、ポッドキャスト第386回を元気にまたお送りしたいなと思っております。いつものように、一番最初に僕の近況の話をしまして、その後にメインのトピックで、雑談という流れでいきたいと思っています。で今日のトピックはですね、実はまたお金の話なんですが、今日は無借金経営はクールでいけてるのかというトピックですね。で雑談が情報の収集の仕方で一時情報についてちょっといろいろ思うことを言いたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお聞きください。じゃあまず僕の近況なんですけれども、まあまあ2年連続でですね、まあ、実はハワイに一月ほど滞在をしましてね、家族でしまして、で2年目が終わったわけですけれども、実はその大きな変化がありましてですね、皆さんにとっては大したことではないんですが、僕にとっては結構大したことでして、どういうことかというと、子供がですね、英語をもっと勉強したいというふうに自分から言ったんですよ。で優秀なお子さんだとそういうのって当たり前かもしれないけど、僕はこれまで英語ぐらいはできなくちゃいけないぞとみたいなことをですね、言ったことはもちろん一回もありませんし、習うべきであると言ったこともないんですよ。現地でもそんなこと言ったことないんですけども、自分から言うということはやっぱりよっぽど思うことがあるんだろうなというふうに思ってですね、まあ喜ばしくもあり相当びっくりしましたよね。でまあどうするかということで、ただね、せっかくやる気になってるものをですね、そんな必要ないという具は犯したくないので、どうしようかなと思って、で考えてみたら、小学校の高学年ぐらいから中学、高校になればね、英語ってやるじゃないですか。悪しきものという人もいるけれども、でもちゃんと英語はやりますよね。なので、学習ということは、まあ別にそこでいいんじゃねえのと思っていて、だったら、外国の方々というか、英語を話す方々ね、どういう人でもいいんだけども、と、慣れるというかね、話すことに慣れるというか、楽しむという、こう、体験型なのがいいのかな、というふうに、まあ思いましてですね。で、内地を絞った結果、効率もいいので、いわゆる、スカイプ英会話をね、やってみたらいいんじゃないかと、ちょっと思いました。で、相当乱暴じゃないですか。スカイプ英会話って、毎日毎日、20分ぐらいでしたっけね、喋っても一月間で5000切るような、1日あたり120円ですみたいなことが売りになってね、かのレアジョブさんが初めて一世風靡をしたわけですけれども、先生がね、フィリピンの方とか、今はセルビアとか東ヨーロッパの方とかも多いみたいですけれども、っていうのがあるわけで、それにしようかなと思ってですね、申し込みまして、早速こう、まあ、無料のそのレッスンもして、で本申し込みもしてですね、やり始めたんですよ。もう1週間ぐらい経ちましたけど、基本的にまあああいう会社って毎日これ予約されちゃうと赤字になるんですけど、我々はもう毎日やろうというふうに、毎日ねって意味がないと思うんでね、毎日しようということで毎日僕は予約をしましてですね、子供が寝る直前ぐらいの、8時ぐらいですかね、でいつもこの先生でいいかいと確認して予約を取るということでやってます。まあその作業が僕あるから仕事の合間にやるので結構大変ではあるんですが、せっかくやる気になってるからね、やろうと思って継続をちょっとして見てます。なんかね、本人は大いに楽しんでるようでして、悩むんですよね。結構その僕自身がちゃんと勉強したことがありませんので、なんていうかな、その ABCD とかから順番にやったりとかいうふうにテキストに沿って、いわゆる英語学習というものをやった方がいいのか。だってね、もうなんていうかな、もう全然一言もわからないからですよ。習ったことないから、子供ですからね。そこでやった方がいいのか、もしくはとにかく雰囲気で、相手の方とね、とにかく分かんなくていいから、日本語で習ったら答えてもいいので、相手の方となんとか意思疎通をするというか、話してる感じにしろみたいな、画面をとにかく見なさいというふうに言うのかなというふうにちょっと僕は悩んだんですが、まあ自分がそういうことを考えたときに、結構何でも言えばいいんだよみたいな感覚を持ったときに、初めて不自由がなくなった。不自由さがね、不自由さですよ。人から見てどう思うか。僕にとっての不自由さはだいぶなくなったので、そういう風な感覚でやってみたらということだけは言うようにしてるんですけどね。まあ、正しいかどうかわかりませんが、ちょうどとにかく、 習うというよりも、慣れろというか、いう指示だけをしてですね、しばらくちょっと続けてみようと思っているところですね。まあ、またレビューしますけど、こんな適当な指示でいいのか、しっかりとね、日本語の先生に、皆さんこれは何ですか？アポーみたいなことがいいのかはわかりませんが、ちょっと経過を観察したいなと思っている今日この頃ですね。ただこういうヘビーユーザーになるとよくわかりますけども、あのシステムは画期的ですね。発音がいい悪いとかいろいろあるんでしょうけれども、先生もね、いい人が多いですから、すごいサービスだなと思って、それはイノベーションが起きたよなと思って、ちょっと見てますね。はい。ということで、そんなとこです。ということで、今日のトピックに行きましょう。あ、そうだ、お知らせが一つありまして、ポッドキャストのね、サーバーが変更になっています。で、今は、古いサーバーも新しいサーバーも両方配信が届いてまして、386回も届けできてるとは思うんですけれども、古い方の方はですね、登録されている僕の番組が、白いバッグにスーツを着ている僕の写真だと思います。で、新しいものっていうのは黄色になっているんですよね。なので、古いままの方はできれば、再登録、つまり僕の番組を削除して、解除して、もう一回検索して登録いただくと配信がまた始まりますので、ネットから直接聞かれてない方は、そういうふうにしてみていただけますでしょうか。河野達夫とか、コンテンツラボって検索すると、出てきますし、ビジネスカテゴリーで多分トップなんとかって言わないのかな、おすすめの100個ぐらいの中にはありますんでね、ぜひ選んで、再登録をしておいてください。はい。ということで、今日のトピックです。今日のトピックはですね、無借金経営はクールでいけているのか？というタイトルで、ございます。借金ですよ。で、あらかじめ申し上げますとですね、このポッドキャスト、海外の方もたくさん聞いていただいてますし、日本の方もたくさん聞いていただいて、いますね。今日言う話は、結構日本寄りの話をします。日本で会社をしている人、とかね、日本で個人事業をしている人よりの話をしますけれども、海外の方にもおそらく大いに関係あることだと思うので、ぜひ聞いてみていただければと思っています。で、借金というと、まあ、なにわ金融道とかね、南の帝王みたいな、いわゆるサラ金とか町金とか闇金みたいなことを想像するかもしれませんが、ただやっぱり一番借金ということをしている、なりわいにしている会社というのは銀行ですね。日本でいうところの商業銀行だと思うんですよ。で、銀行ってどういう印象があるかというと、銀行でいわゆる借金をするっていうのはどういう印象があるかというと、なんていうか、すごいね、ピカピカのなんかソファーだったりとか、工場の現場とかに銀行員が来てですね、銀行にもしくは、作業着着た中年のおじさんが行ったり、もしくは、ピカピカのスーツを着た銀行の担当者が来たりとかしながら会話をして、もうお金は貸せませんって言われて、そんな殺生なうちはそれされど倒産ですというふうなぎを入れていて、でもうちも商売ですからね、なんつって、足にすがりつくけど蹴落とされてみたいなことってね、半沢直樹じゃありませんが、そんなイメージありません？なんかものすごく、怖いというか、ドラマ出てきそうな、とにかく銀行さんが貸し剥がしをするとか、これ以上貸せませんっつって、これなくなったらうちは倒産ですよってお父さんが泣いてるみたいな、まあ、そんなシーンってよく見るじゃないですか。昔から僕も、よくそういうのを見てたので、銀行は怖いなというふうに子供の時は思ってました。借金っていうのは怖いんだなと、お金って怖いなという印象をすごく植え付けられていましたよね。で、大人になってからちょっと印象が変わったけど、でも根っこは一緒で、やっぱ借金っていうのは、失敗の話を聞くと、大体融資をされたり、借金して回らなくなって、もう再起できなくなってる人が多かったから、やっぱり起業っていうのは、再チャレンジができなくなる原因の、もうとにかく唯一は、借金であるなと思った。逮捕ですら再チャレンジできると思うんだけど、借金だ。だから借金を負うことだけは絶対にやるまいと。そんなビジネスはしないぞというふうにね、大人になってからずっと、起業する前から思ってたぐらい、とにかく怖いと、銀行には借金するべきじゃないし、サラ金なんか持ってのほかだというふうに、まあ、僕は育ってきたわけですよ。で、最後に勤めた会社の社長もね、30億か40億ぐらいやってらっしゃったし、すごく少数でできる効率的なビジネスだったから、僕は無借金経営をずっと創業以来10年以上続けてきているということをね、とにかく断ることにおっしゃってました。で、売り上げがなくなってもあと2年は潰れないとかね、何年も食っていけるんだことがいう話を 口癖のようになさってて、だからやっぱそれをわざわざ言うぐらいだから、ご本人にとっても、やっぱ無借金経営というのはクールであるということだと思うんですよ。まあ、社員を安心させるということかもしれないけれども、でもクールであると思ってるから、そうおっしゃってたわけですよね。僕もそう思ってました。無借金経営というのはやっぱクールなんであると思ってた。で、どうですか皆さん、そう思いません？まあ、借金で苦しんだことがある方は余計思うかもしれないけど。で、ただね、長いこと、今更かもしれません。今更僕はそう思ってると思われるかもしれないけれども、まあ、果たして、無借金経営がクールであるということを、まあ、こんなたくさんの方とお付き合いしていてね、影響力は自分にあるとは思いませんが、知らない人が知ってる人から聞いているというところでアドバイスするときによく知らないくせにですね、無借金経営がクールであるというふうに言っていいのだろうか。まあ、てかそもそもそうなのかということをね、まあ、やっぱ深く考えていったわけですよ。で、正解は分かりません。僕には正解は分かりませんよ。分かりませんけれども、成長サイクルにずっと乗っている方々と成長サイクルに乗っている間中お付き合いもさせてもらえる経験もできたし、あと長く安定した経営している人とも話をする機会もたくさん持つこともできているなと思うとですね、無借金経営がクールであるということでもないなと感じることもやっぱ多いんですよね。なので今日は、まあ、この辺の話を聞かれることも多いので、税理士でもなければファイナンシャルアドバイザーみたいなものでもありませんが、いろんな方と付き合ってきた中で思う借金について、話してみようかなというふうに思いました。で、じゃあ借金ってお金のことじゃないですか。じゃあお金のことをちょっといろいろ話したときに、まあ、みんな知ってることだけども再確認してくれたいことがあります。で、それ何かというと、まあ、キャッシュがなくなると会社が潰れるということなんですね。言い方を変えると、キャッシュがなくならなければ会社は潰れないということなんですよ。まあ、どういうことかというと、個人事業主だとしてもですよ、会社をしてたとしても、どっちにしたってビジネスをしている限り、赤字でもですね、決算上というか帳簿上赤字でも会社は潰れないと思うんですよね。まあ、潰れないじゃないですか。潰れないんですよ。で、口座がお金が入っている限りは潰れない。逆に決算とか帳簿上毎月黒字だとしても、黒字になってたとしても、お金がないくなったら潰れるんですよね。現金が、つまり現金、不動産を何億持っててもそれが換金できなければ間に合わないから、とにかくお金がなくなると潰れるわけですよ。わかりやすく言うと、毎月1000万円売り上げがある会社があるとしますよね。年商11億2000万でしょうか。毎月1000万の売り上げがある会社があるとすると、ネットショップだとあるのかもしれないですね。これぐらいはね。1000万ぐらい売り上げが上がると。で、帳簿上は、毎月ね、100万円の赤字なんですよ。赤字。なぜかというと、納品とか仕入れがあるから、その1000万の毎月売り上げがあって、入金もその月にあると。だけど、その商品の仕入れ代金というのは、翌々月、2ヶ月後に1100万円払わなくちゃいけない。となると、赤字で売ってますよね。赤字で売ってます。だから、帳簿上は、毎月100万円の赤字計上ですよね。なんだけども、このサイクルがずっと続くと思うとですね、まあ、帳簿上はもちろん赤字なんだけど、キャッシュ、現金はね、2年間ぐらいなくならないんですよ。ずっとなくならないんです。ちょっとずつ減りますけどね。なぜかというと、1000万入ってきて、その次の月にまた1000万入ってきて、初めてその次の月に支払いが1100万円発生する。で、その次また1000万入ってきてという繰り返しだからなんですよね。さらに口座に、まあ、社長が貸したのか知らないけど、500万ぐらいあればですね、500万ぐらいあると、さらにもっと長く持つじゃないですか。さらに5、6ヶ月かな、持つわけですよ。ってことは、やっぱりですね、企業当初というのは、企業投資じゃなくてもいいか、どういう国でも、これは日本関係なくですね、財務諸表上、いろんな表がいろんな国にある、まあ大体バランスシートとね、総延期計算書みたいなものと、キャッシュフローの表みたいなものだと思いますけれども、その中でもやっぱりバランスシートだったり、なんていうかな、損益計算書みたいなものを見るんじゃなくて、やっぱキャッシュフローを とにらめっこをしていく方が、それはもうお小遣い帳でもいいと思うんですが、いつ入ってきていつなくなるなみたいなことだけでやっぱりいいんじゃないかなと思うし、僕自身もやっぱり企業当初本当に食えなかったので、いつ金がなくなるんだと思ってドキドキしている時間が本当1年ぐらい、もう1年ちょっとあったんじゃないですかね、あったんですけど、もうずっとそればっかり見てましたね。あの決算がどうかなんてあんま考えてなかったから、また税金で苦労したんですけども、ちゅうことですよ。だから現金をとにかく口座にできるだけ残す状況にしとくということが趣旨になる。これがさっき言った復習したかったこと、みんな分かってることですよね。だから具体的にはできるできない別として、ベストとかベターなこととしては、まあ、代金、いただく代金はできれば前金でいただく方がいいし、まあ、最悪その月のうちにもらった方がいいですよね。で、逆に支払いはできれば後払い。あわよくば翌月とか翌々月というにできるだけ遅くした方がいいから、まあ、物販で物を回してる人なんてのはクレジットカードで仕入れて、クレジットカードってだいたい翌月とか、その40日後ぐらいになるじゃないですか、払うのが。ということで、ずらしていく人がいるわけですよ。で、預金についても、できるだけ流動性がある方がいいから、現金化しやすいものがいいから、現金、できれば現金、まあ、口座に入っている現金でもいいけど、不動産とかね、金とかいうことではなくて、やっぱり現金を持っていくということが原則になるのかなと思うわけですよ。だ極論言えば、やんなくてもいいですけど、大人数で食事をしたときに、一人一人から、食事代を回収するというふうになったときに、じゃあ一人1万円の食事を、ね、20人でやったんであれば、20人だと20万円でしょ？その20万円を回収して、皆さんから現金で回収して、カードで自分で払っとけば、20万円の現金が手に入り、その支払いは、金利つかずに2ヶ月後まで猶予されるじゃないですか。みたいなことでも、もちろん、正しいお金の残し方、ということになると思うんですよね。もちろんそういうことしてて、人様のお金に手をつけて、預かり金に手をつけて破綻する会社もあるから、それはその現金が残っているということとはまた違う座標の話ですけれども、現金を残すという趣旨で言えば正しい方法になるということですよね。だってその破綻した会社もその現金、人から預かった現金を使うというタイミングの何ヶ月かは回ってたわけでしょうからね。そういうのってよくあるじゃないですか。まあまあ、ここまでが、ちょっと大原則というか復習しておきたかったこと、とにかくキャッシュが大事であるよねという話が一つですよ、一つ。で、次にですね、今度は、会社にお金が貯まるというプロセスを見ていきたいんですが、会社にね、税金を払ったり、利益が出たり、いろいろあると思うけれども、とにかく最終的に、残っているお金、余っているお金のことをですね、留保金と呼んだりするそうですね。留保金、留保しているお金というふうに呼んだりするそうです。まあ、現預金って言ったりしてもいいんでしょうけどね。留保金と呼んだりするそうですね。貯金で言うと、貯金ですよ。個人って言ったら貯金。で、当然さっきの話で言えば、この貯金がですね、留保金がたくさんあればあるほど、こう、せこいことしなくても倒産しにくくなるわけじゃないですか。キャッシュがなくならないわけだから。なので、貯めておこうよということになるわけですけれども、ただね、貯めようと思っても、実は利益が出たからといって、そこからやっぱ先進国のほとんどという国は、先進国じゃなくても税金があるわけで、所得税と呼んだり、法人税と呼んだり、いろいろありますけど、とにかくタックスがあるわけですよ。で、そうすると、結構難しくて、例えば日本ですよ、日本。シンガポールの方とか香港の方は少し特殊ですからね、対象にならないというか、またちょっと違うんですけれども、日本の場合で言いましょうか。日本の場合だと、おおよそまあ半分。最高税率で言うと、おおよそ半分になるわけですよ。細かいことは端折りますけど。ってことを考えると、売上が1億あって、さっきの会社みたいな売上が1億あって、利益が1000万出ましたと、人件費も全部引いてね、1000万出たとしたら、利益率 10% の物販なんてね、すごいんじゃないかなと思いますけど、利益が1000万あったとしたらですね、だいたい500万円ぐらいは税金でなくなるわけです。いろんな意味で税金と呼ばれるものでなくなるわけで。でね、そうすると500万に減るでしょ ?1000 万残ってたのに減るんだけど、さらに半年後に日本の税制上、予定納税といって、来年これぐらい儲かるからこれぐらい税金払うんじゃないのという想像で、取られちゃうんですよ、半分。これ断れないんですって。あがなって見たこと僕ありますけど、断れないということで、また半分取られます。今年払った分のさらに半分を先に払っとけみたいなことになるわけ。もちろん、税金がね、払わなくてよくなったら返ってくるんですけれども、でも取られることは取られる。ってことは、1000万あったものが、 決算の翌月に500万に減り、500万だったものが決算の半年後に250万に減るんですね。ということは、留保金は250万になるわけ。で、500万使える余地は半年あるんだけれども、でも、ごめんなさい、250万使える余地はあるけど、でもやっぱりなくなるお金だからそこないと困るから、結局250万が留保金になるわけで、1000万儲けても250万になるわけですよ。こう面白いでしょ。で、僕初めて聞いた時はびっくりしてですね、あれ ?1000 万稼いだ人が250万になってるんですかみたいな。500万の人はもうちょっと税率が低いかもしれない。2000万稼いだ人は何その700万ぐらいになっちゃうわけみたいなことじゃないですか。で、だから、その、でね、きちんと積まれてるみたいな感じですけど、今ですね、例えば、なんだろう、食品を売ってるとしましょう。米でも牛、牛肉でもいいですけど、ブランド牛をね、宮崎牛にしましょうか。宮崎牛をインターネットで売ってるとして、で、小さくてもいいから、まあ、調子がいいから、小さくてもいいから、実店舗をちょっと出してみたいなと思ったとしますよね。最近そういうリアルな方と融合させるのが多いですからね。で、まあ、すごく壺も抑えたりとかしても、結局500万ぐらいか、それか1000万ぐらいは持ち出しが出てしまうようであると。まあ、当たり前ですよ。店もすんだから。ってなった時に、1000万、うん、その、儲けている会社だとしてもですよ。1000万儲けている会社でも、250万ずつしか留保が溜まっていかないので、4年ぐらい待たないとダメなんですね。4年ぐらい待たないと、それでもぴったりしか溜まらないわけですよ。で、もちろんですよ。もちろん、最初の利益は1000万なんだから、その利益を出す、計上せずに、そこから全部使ってしまえば、税金も減るしね、減るし、店も持てるから一石二鳥だということになるから、それはそうなんだろうけれども、よく考えていただきたいのは、そうすると今度は、キャッシュそのものがゼロになるじゃないですか。ということは、キャッシュがなくなると会社が潰れるというリスクがあるから、キャッシュを残そうという動きが正常なんであるという話をしたけれども、残しすぎて、もうさっきみたいになるし、残さなくても危うくなってしまうので、結局留保金だけで作ろうと思ったら4年以上はかかっていくことになるし、だって250万ずつ4年間貯めて1000万になって全部吐き出しちゃったらまたゼロになっちゃうからってことになるので、やっぱり自己資金が貯まってからの投資っていうのはものすごい大変なことなんですよね。これが大変じゃないと思う方はものすごく利益額が、絶対額が大きい方々なんだろうなと思うから、僕なんか話を聞く必要はないんだと思いますけれども、ってことになるわけですよ。これみんなそうでしょ?と思うんです。だからこんなことから考えただけでも、続きをまた話しますけど、無借金経営がクールということではなくて、言い方を変えると、無借金経営というのは新しいことにチャレンジしないクールさということにもなるわけですよ。そしたら、まんざら正しいこと、無借金経営がクールだという意見は、おおむね正しいことということにもならない話になるのではないかということになるわけですよね。なるわけですよ。で、もちろん、留保金でやるとクールなんだけれども、なんだろうな、成長期っていうのは、その投資、再投資の話はさっきした通りだけど、成長期ってやっぱり、特に物販とかって支払いが増えちゃうじゃないですか。そうすると、そこでまた借金をしないということになるとですね、キャッシュを残さないというリスクを負う、つまり全部吐き出しちゃって、税金もなくなるけれども、吐き出しちゃうというリスクを負うのか、もっとはたまた借金をせず、留保金を少し残しておいて、成長させないという身の丈に合った規模で抑えておくというクールさになってくるわけで、これもクールかなのってことになるわけですよね。これがすごく、大事なポイント、しつこいけれども、借金して勝負しろよと、リスクを取れよという話を僕はしてるわけじゃなくて、それはちょっと違うと思うんですけれども、ただ単に、キャッシュがたくさんあった方がいい、潰れないからキャッシュをたくさん残しておくべきである、だけれども、そのキャッシュを吐き出さなければ投資できない、だけど吐き出しすぎてしまったらお金が残らないという循環になるってことになると、身の丈に合ったところで抑えておくというクールさだったりとか、新しいことにチャレンジしないクールさしか残ってこなくなっちゃうように税制がなってるよねって話をしたいわけですよ。じゃあ一方で銀行の話を考えてみましょう。銀行、もちろん専門家の方はまたね、いろんなことで発信してほしいんですけども、僕の理解ですけどね、僕の理解としては銀行取引している方にとっては常識のことを言いますけど、日本の銀行の場合は借金している会社にお金を貸してくれるんですよ。借金をしている会社の方がお金は借りやすいんですよね。正しくは、これまで返して、 金を借りた上でこれまで返してきている、そして金利で儲けさせてあげている会社、つまり上得意客にやはりお金は貸してくれるわけで、まあ商売ですからね、向こうも。だから借金を返しているし、預金も彼らはあるから、要は借りなくてもいい会社が借りてくれている場合に貸してくれるんですよ。だから昔銀行は雨が降ったら傘を取り上げるとよく言うのって有名でしょ。だけれども晴れてる日に傘を貸してくれるという表現の方が僕は正しいと思います。雨が降ったら傘を取り上げるという、言い方だけクローズアップされてますけど、僕は晴れてる日にこそ傘を貸しといてくれる人たちであるというふうに思う方が分かりやすくて、これは別に悪どいことというよりも考えてみたら当たり前の話だと思うんですけど、当然銀行もビジネスだから、お金を借りてくれて必要ないくせに借りてくれ、つまり必要ないってことは金がいっぱいあると、金があるのに借りてくれて、そして金利だけを几帳面に返してくださるという、お金を、なんか、全部使う勝負をするために貸すという、投資家みたいなことはしないわけですよね。本当絶対回収できる方法で貸す。ってことは、借りる必要がない人に貸すことになるじゃないですか。ちゅうことだと思うんですよ。だから、我々の理解というのは、それが、けしからんとかね、本当のバンカーなんかいないとか言うんじゃない、それは、ベンチャーキャピタルとか、いわゆる投資をするか投資家の方々が担うことなんだと思うので、それはそっちに委ねればいいと思っていて、そうではなくて、晴れてる時に、晴れてる時にですよ、雨が降った、万が一雨が降った時のために傘を借り続けておくということが多分すごく正しい認識なんじゃないかなと。一生使わないかもしれないけど、そういう意味ですよね。キャッシュがあれば会社が潰れないと思えばですよ、思えば。で、ビジネスは当然未来どうなるかわからないじゃないですか。わからないから、だから成長期に急に入ってしまって資金を投入して成長させたくなった、なるかもしれないし。で、一時的に現金が減ってピンチに陥ることだってあるかもしれませんよね。あと自分が病気になることだってあるかもしれなくて、そういう時に銀行から預かっている現金、つまり借金ということがあると、キャッシュがあるから、ものすごい威力を発揮する日が来るんじゃないか。もちろん留保金を貯めているし、利益を出していくことは当たり前の話を僕はしていますけどね。借金だけで暮らせなんてことは言ってません。だから勝負するための金を借りるって発想が最初から僕は今ない、あ、違うな、リスクをすごく負って借りるって発想はもともとなくて、例えば留保金が500万あるけれども返さなくて、その返すだ、ただただ借りて返すだけの500万をまた借りておくとかね。もっと規模が大きければ留保金は4000万貯まってるけれども返さなくていいような、返すだけのために2000万もさらに借りとく、さらにまた折り返して3000万借りとくとかいうふうになっていくということだし、そういう会社にこそ銀行は貸してくれるし、貸しやすいということになるわけ。だから調子よくてね、いくら黒字でも10年間全く借金してませんって人が急に借りたいんですって言ったら、なんか大丈夫かよっていうふうになるんですって。僕はそういう立場で行ったことないからわからないけども、というふうになるというのはよく聞きますよね。わかります。だから現金を常にレンタルしている得意様は、こいつら返すなって分かってるし、内情も分かってるので、また貸してくれやすくなると。もちろんそこで真っ赤っかで、乱脈経営とかね、社長が個人で使いまくってるとかだとまたちょっと違うんだろうけれども、っていうことなんですよ。だから、借り入れたものをジャブジャブ使うとか、借りた金で何かそのリスクを負って勝負して、でもその勝負した時に返すお金が、留保金の方で確保できてるとかだったらまだいいんだろうけれども、全くないのに借りてそれをまた使っちゃうよりは、全くないけど借りといてそれは使わなくていいように利益の出すために頑張っていくというのが多分正しい使い方だろうなというふうに思う。だから結局銀行というのもお金を借りてもらいながらビジネスの再投資とか潤滑油、経済のまあ潤滑油になるようにやっぱり日本はできてるということを理解するべきで、じゃあなんで銀行があるのということになるじゃないですか。って考えていくと、まんざらね、そのネット系の人でも当然多いんだけれども、無借金経営がクールであると、要はとてもじゃないけど、なかなか言えないんじゃないかな、というのが僕の印象ですね。だからまあ皆さんも、海外の方も同じようなテーマがあると思いますけれども、決してね、その無借金経営がクールであるということだけではないという、否定的なアプローチもしてみたら、いいのかなという意味でちょっと言ってみました。まあ別に借りろって意味じゃないけれどね、借りですけど、思いましたね。そういう、まあ思考の進め方ってクリティカルシンキングというらしいですけどね。まあそういう訓練にもなれば いいなと思って今日はお話をしてみました。ですから、ただただ返すだけのための金を借りるためにわざわざ金利分を、なんだろう、10万そこそこ、日本で金利は安いからね、 1% とか 2% だったりしますんでね、を返すということをしてみても別にクールではないこと、それもクールなことなんじゃないかなというのが、まあ、今日のテーマでしたね。はい、じゃあ雑談に行きましょう。雑談、今日はね、情報です。まあ、今日の話にもつながるんだけれども、一次情報とか二次情報って聞いたことありますよね。あの、物事が走られた時に、例えば政府高官の話によると、どうやらどうのこうのらしいとかって言うんだけど、政府高官の話によるとと言ってる人たちが言ってることは二次情報なんですよ。で、政府高官に話を聞いたら一次情報ですよね、っていうことで、我々はやっぱりスモールビジネスだったりとか、やっててね、その我々だけしか頼れる人たちがいない状況の方って多いと思うから、我々って、てめえって意味ですよ、己って考えていくと、やっぱ情報というのを見余ると、まあ、とぼけたことになっていくことが多いから、できるだけですね、やっぱりあの一次情報の方にアクセスをしていくっていう癖をつけられるといいんじゃないかなというふうに思いましたね。例えばなんか、ネットの書き込みだけでダメらしいよって言ってみたりとか、ネットの書き込みだけであそこってひどいらしいよって言うんじゃなくて、ひどいかどうかを体験するのが一次情報じゃないですか。私そうでもない、頭がいい人、つまりクリティカルシンキングをする人は、いや私はそう思わないけどっていう意見を持ってたりしますよね。逆にすごいわよって言われていても、あそこそんなことないけどなという意見を持ってる人もいる。別に同意見でもいいんだけども、一次情報に触れた上で判断をした方がいいというふうに僕は思うわけで、よく詐欺とかでもね、詐欺じゃなくても、なんかなんとかさんと知り合いですという、有名人と知り合いです、知り合いみたいだからどうのこうのというふうに判断するのは結構、まあ少し、まあ、とぼけたちゃんな感じで、〇〇さんがそもそもどんな感じか、その人と知り合ってると、なんかすごいのみたいな、なんかいいことあるのかどうかっていうことを突き詰めていくことはやっぱり一次情報だと思うし、その人が知り合いだからこそ得をしていることがあるかどうかを知ることも一次情報ですよね。知り合いだからなんだよみたいなことだと、その、なんていうかね、ちょっとお粗末な反応だろうなと思うし、大手企業と取引しているんですと、こういう会社と取引しましたと言われたら、あ、そうなんだと、なんか、なんていうかな、100% 信用しちゃうとかっていうのも、もちろんコピーライティングの世界ではやる、権威という技術でね、権威付けという技術で当然やるから、我々だって使うわけですけれども、商売してる皆さんもそうだよ、我々が使うわけだけども、使われる側からすると、そこには、その権威付けということがあるだけであって、本質はどうなのかということは確認する。あと、儲かっているという評判だけで判断したりとかもわからないわけですよね。だから投資話を持ち込む人が、昔儲けましたとか言った場合はね、一次情報にやっぱ触れた方がいいので、その方のその書面上どういう取引だったのかってことは聞いてみる、自分からおっしゃるんだったら聞いてみるべきだと思うし、納税がどうだったかとかいうのも突っ込んで聞いてみるとですね、大体適当に言ってる人は答えられなかったりしますし、頭いい詐欺師だったら全部答えてくると思うけれども、でもそれを聞くだけでも随分一時情報にアクセスしやすくなるし、うまい話ほど、何が言いたいかって、うまい話ほどそこにアクセスした方がいいよってことなんですよね。なんかこの投資はこれぐらい使うとこれぐらい返ってくるらしくてって自慢げに話される方もいるでしょう、営業マンとかでも、もしくはそれを聞いたことがある人にまた友達が言われたりとかもあると思うんだけど、それもね、結局そこの一次情報にアクセスしなくて、そう言ってたってことを二重に言ってるだけだったりして、四次情報とかになってるわけですから、うまい話ほどやっぱりそういうふうに言った方がいいですよね。だと業者が出している表がパーセンテージというふうに出てるんであれば、実数はどうだったのかなとかって疑ってかかったりとか、まあ、すごく性格が悪い言い方になりますけれども、日常的にこんなことやらなくていいんですけど、特にうまい話系の話はですね、まあそう考えてみて、見ると、いいんじゃないかなというふうには、思うんですよね。だ、書籍とかもね、本の内容っていうのは結構長すぎて理解するのに無駄な時間が多いとかっていう話ももちろんあるし、僕も賛成だけれども、でもね、一時情報って見て、その本が何の本を参考にしてるかって参考文献が載ってるんであれば、そこにもアクセスしておくってことは、すごく大事なことかなというふうに思ったりも、しますよね。Google で検索して、例えば、河野達夫だと出てきませんけど、なんだろう、池上彰さんとかって入れると、セマンティック検索ってらしいんだけど、検索結果にね、 どっから引っ張ってきたんじゃなくて、 Google が人工知能で考えた結果、こういう検索をする人はこういう人のこういう情報が欲しいんでしょってことで、なんか辞書みたいな、サマリーみたいな、ウィキペディアから引っ張ったものも含めて枠を出すんですよ。広告の代わりにこう四角い枠をね、探してもらうと分かりますけど、ああいうものとかも、まあ正しいんだろうけれども、正しくないこともあるわけで、第一次情報にやっぱ触れておくということもすごく重要になるんじゃないかなという意味で伝えているわけですね。まあごめんなさい、今日はね、これはあんまり普段のことで気にすることはないんだけど、特にうまい話的なところっていうのはとか、意味なく畏怖するとかっていうのは結構息苦しくなっていくし、あまりいいことがないんでね、特に気をつけてもらった方がいいんじゃないかなと思うから、逆に今日僕が言ったことも悲しいけれども、一時情報に僕の言ったように触れてみる、つまり銀行の担当者とちょっと話してみると、あ、確かにそうだなとか、あの人が言ってることとちょっと違うなとかっていうことを知っていくと、まあいいんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、ということで今日は以上になります。じゃあ最後にまたお知らせをお送り、多分間に合うかな、お送りするように、今週からかなると思うんだけど、もし放送の後にお知らせが入っていればぜひ聞いてみてください。入ってなければね、僕らのことで新しいイベントとか情報が知りたければですね、コンデンツラボで検索して、ページをぜひ見てみてください。バックナンバーもありますんでね、それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ、そうだそうだ、一個言わなくて、日本の方からのね、相談を、ちゃんと始めてますという話をしたんですけども、日本の方からの相談、すごい人気ありまして、ものすごくいただいています。ちょっとだけ待たしていると思うんですけれども、僕の方で対応してますんでね、河野指名といただければ、お話が、させていただけますからね、興味ある方は連絡をください。お待ちしております。それでは、今日も以上でございました。来週までお会いしましょう。ありがとうございます。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。で、そんな中の中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですね、ご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で、学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている入会、毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので、起業前ですとか起業後、あとは日本とか海外関わらず、もっともっと成長するために支援ですとか刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方はコンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりもよりお申し込みください。はい、またですね、今無料相談というよりも、今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださって、どうもありがとうございます。 き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。